メッセージ3、一人の新しい人の創造と生み出すこと。ローマ数字1、主の回復の中で導いている道路者と長老は、主の回復が自分の肩の上に乗っていることを認識しなければなりません。回復がどうなるかは、彼らがどうであるかにかかっています。A、私はすべての道路者と長老がとても気がかりです。彼らの多くが主の回復とは何であるかの完全な理解を持っていないかもしれません。B、主の現在の回復に関して、あなた方の誰も自分の古い神学によって、あるいは回復についての古い理解によって後退することがないようにと私は望みます。C、この時代の終わりの日々に主が戻ってくる前に、私たちは一つ体と一人の新しい人についてのビジョンを見なければなりません。エペソ2章15節。数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼らご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、また十字架を通して両者を一つの体の中で神に和解させるためでした。それによって敵意を殺してしまったのです。D、教会、すなわちキリストの体は、一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を達成するためです。エペソ4章24節。また、あの実際の義と聖の中で、神に従って創造された新しい人を来たのです。1、教会がキリストの体であることは、命に重点があります。教会が一人の新しい人であることは、パースに重点があります。2、キリストの体として、教会はキリストをその命として必要とします。一人の新しい人として、教会はキリストをそのパーソンとして必要とします。E、聖書は一人の新しい人が団体的で宇宙的な人であることを掲示しています。1、私たち、キリストにある信者たちは皆キリストと一であって、新しい人となります。ですから私たちすべては団体的な一人の新しい人の各部分であり、その構成要素です。2. 一人の新しい人は、一人の団体的な神人、すなわちすべての神人の集大成です。すべての神人を一つに合わせるとき、一人の新しい人があります。ローマ数字2。神の死、傑作としての新しい人は、キリストの十字架上の死を通して創造されました。エペソ2章15節。数々の規定からなっている戒めの律法を、彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼らご自身の中で、二つのものを一人の新しい人へと創造して、平和を作るためであり、また十字架を通して、両者を一つ体の中で神に和解させるためでした。それによって敵意を殺してしまったのです。A、私たちは15節の2つの句、彼の肉体の中で、とご自身の中で、に十分な注意を払う必要があります。1、キリストは彼の肉体の中で、宇宙のすべての消極的な事物を終わらせました。それらの消極的な事物とは、神の敵、悪魔サタン、罪、堕落した人の肉、サタンの邪悪な体系であるこの世、コスモス、古い人で表される旧創造、律法の分離する規定です。2. キリストは範囲、要素、本質としてのご自身の中で、ユダヤ人と異邦人を一人の新しい人へと創造しました。A. キリストは一人の新しい人、教会の創造主であるだけでなく、新しい人が創造された範囲であり、またこの新しい人を創造するのに用いた要素と本質でもあります。B. 彼は一人の新しい人の要素と本質であって、神の神聖な性質と人生を一つの実体とします。B. 新しい人の創造において、まず私たちの天然の人がキリストによって十字架につけられました。次に、古い人を取り除くことを通して、キリストは神聖な要素を私たちの中へと分け与えて、私たちを新しい実体、神の新しい発明とならせました。ローマ6章6節。私たちは次のことを知っています。私たちの古い人が彼と共に十字架につけられた。C、キリストの創造する死を通して創造された一人の新しい人は、 キリストの復活と昇天の中で形成された体と等しいのです。ですから、一人の新しい人と体は、同義語であり、交換して用いることができます。ローマ数字3、キリストは十字架上で数々の規定からなっている戒めの律法、すなわち隔ての中書きを彼の肉体の中で廃棄して、ご自身の中で新しい人を創造しました。エペソ2章14節、なぜなら彼ご自身は私たちの平和であって、両者を一つにし、そして敵意である隔ての中書きを取り壊し、エペソ2章15節で語られている律法は、道徳の戒めについての律法ではなく、儀式の戒めについての律法、例えば、割礼、安息日を守ること、ある食物を食べることなどについての規定です。B、規定は生活や礼拝についての形式や方法であり、それが敵意と分裂を作り出します。1、十字架上で、キリストは生活や礼拝に関するすべての規則、すなわち諸国民を分裂させた規則を廃棄しました。この際2章14節、そして私たちに敵対し、私たちに逆らっていた数々の規定からなっている手書きの書を消し去り、それを取り除いて十字架に釘付けてしまわれたのです。2、バベルの時から人類は生活や礼拝の方法に関する規定によって分裂してきました。神のエコノミーにおいて、商会生活の中で、私たちはバベルに打ち勝たなければなりません。3、人の堕落のゆえに、多くの規定、多くの習わし、習慣、生活の方法、礼拝の方法があります。人類の間のこれらすべての違いは、人類を分裂させ、離散させ、混乱させました。4、規定の主要な要素の一つは言語です。私たちの言語が規定となり得るのです。A、ペンテコステの日に言語によって引き起こされた分裂が克服され、一人の新しい人としての紹介が出現しました。私たちが言語によってもたらされた困難を克服することができるなら、規定に対する問題の大部分は解決します。
ローマ数字4、私たちはミングリングされた霊の中に、すなわち神聖な霊と使徒の霊のミングリングの中にいればいるほど、ますます規定から解放されて、一人新しい人を生み出します。エペソ2章18節、それは、私たちは両者がキリストを通して、一つ霊の中で道へと近づくことができるためです。22節、あなた方も、また共に建造されて霊の中にある神の住まいへと至るのです。 A、 十字架が規定を廃棄したのは、その霊に地位を与え、その霊の中で私たちは道に近づくためです。 1、 もし私たちが規定を持つなら、その霊を持っていません。しかし、その霊を持つなら規定を持っていません。生涯生活は規定からなっているのではなく、生ける霊からなっています。紹介はその霊の副者です。霊がなければ紹介はありません。霊があればあるほど、ますます紹介があります。2、私たちがその霊の中にいないなら、行うことは何であれ規定です。B、割礼も割礼も重要ではありません。重要なのはただ新創造です。ガラテヤ6章15節。1、重要なただ一つのことは、新創造としての新しい人、すなわち神聖な性質を持つ命の傑作です。2、新創造になるとは、キリストが私たちの存在の中へと作り込まれることです。3、キリストがその霊を通して私たちの霊の中で実際化されるとき、私たちは新創造、新しい人となります。ローマ数字5、主の回復の目標は、一人の新しい人を生み出すことです。エフェソ4章22節、あなた方は以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。24節、また、あの実際の義と性の中で、神に従って創造された新しい人を来たのです。A、古い人において分裂し、知らされていたものは新しい人において回復されます。1、古い人において人は分裂し、知らされていました。新しい人において人は集められ、一つとされます。2、この世では、 人と異なっていて、個人主義的であればあるほど、さらに良いのです。これは神のエコノミーと正反対です。神のエコノミーは、集まって一つとすることです。3、古い人は脱ぎ捨ていることは、分立して散らさっている人を脱ぎ捨ていることです。新しい人を切ることは、集められた一人の新しい人を切ることです。B、キリストが私たちは唯一の源であるべきです。私たちは自分の背景、文化、国民性の何者もを私たちの源とならせるべきではありません。コロサイ3章10節から11節、新しい人を来たのです。その新しい人は、それを創造された方の形に従って、また既知識へと至るように、新しくされつつあるのです。その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、カツレとムカツレ、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。1. この世の人は文化的な違いを誇るのを源と考えますが、キリストの中で私たちはこの誇りを失いました。今や私たちの唯一の誇りはキリストであり、真の一です。2. 私たちが進んで自分の文化的な誇りを放棄するなら、主は正常な教会生活を持つことができます。C. 主が回復の中で行ってきて、今も行っていることは、命とパーソンであるご自身をもって一人の新しい人を生み出し、神を表現することです。D. 一人の新しい人は、神の王国をもたらし、王であるキリストをこの地上に戻します。E. 今こそ、神がご自身の定められた御旨を完成して、一人の新しい人を成就する時です。この新しい人は、地上に完全に出現します。1. 世界情勢は一人が新しい人という目標のために起こされていきました。2. 主の回復が現在の時代に行っているすべてのことは、一人の新しい人の実際的な出現をもたらすことです。3. 技術の進歩のゆえに、様々な環境にある各地の生徒たちが、実際と実行において一人の新しい人になることが今や可能です。
クルーシャルポイント1。まずキリストを命として経験し、その上でキリストをパーソンとして経験する。アウトライン1。この時代の終わりの日々に、主が戻ってくる前に、私たちは一つ体と一人の新しい人についてのビジョンを見なければなりません。アウトライン2。教会、すなわちキリストの体は、一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を達成するためです。アウトライン3、教会がキリストの体であることは、命に重点があります。教会が一人の新しい人であることは、パーソンに重点があります。アウトライン4、一人の新しい人は、一人の団体的な神人、すなわちすべての神人の集大成です。すべての神人を一つに合わせるとき、一人の新しい人があります。エペソ2章15節、数々の規定からなっている戒めの律法を、彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で、二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、私たちは個々に新しい人であるのではありません。そうではなく、あなたは新しい人の一部であり、私は新しい人の一部であり、すべての救われた人も新しい人の一部です。エペソ2章15節は、新しい人が団体的であって、個人的ではないことの十分な証拠です。最初に、体は命の事柄であり、新しい人はパーソンの事柄であることを見なければなりません。私たちの体には命があります。命がなければ、それは体ではなく死体です。私たちは体について語るとき、その中に命があることを理解します。こういうわけで、体は命の事柄です。ところが、私たちが一人の新しい人について語るとき、それはパーソンの事柄です。人にはパーソンがあります。今日、私の体はパーソンを必要としません。私の体は命を必要とするだけです。 言い換えると、私の体は健康である必要があります。健康は命です。しかしながら、新しい人はパーソンの事柄です。私の体は、どこに行くかを計画することができませんが、私のパーソンは計画を立てることができます。私の内側には決定するパーソンがいて、今朝この体はこの場所へ行き、今晩この体はあの場所に行くと言います。これによってパーソンと体の中にある命の違いを見ることができます。パーソンはどこに行くかについて決定し、体は直ちに行動します。キリストの体は命の事柄ですが、新しい人はパーソンの事柄です。さらにあなた方は皆、命とパーソンが両方ともキリストであることをしなければなりません。この体の中にある命はキリストであり、この一人の新しい人の中にいるパーソンもキリストです。適応新人編。クリスチャン生活でまず重要なことは、自分の霊を活用し、主に触れ、主を享受し、主で満たされることです。キリストの命で満たされるとき、あなたは健康で生き生きとした人になります。このためにあなたは毎朝、主の御名を呼び求め、主の御言葉を祈り読みしてください。主を享受して、主と共に学校や職場へ行った後、学業や業務を遂行する上で、キリストをパーソンとして経験する必要が出てきます。キリストを命として経験することなしに、パーソンとして経験することはできません。したがって、朝ごとに主の名を呼び、御言葉を祈り読みして主の命で満たされる実行は、キリストを命として経験し享受するためです。さらに、毎朝復興は、日常生活でキリストをパーソンとして経験するための基礎です。キリストをパーソンとして経験するとは、例えば勉強をするとき、主の皆を呼び求め、キリストをあなたの理解力、集中力、知恵などとして経験することです。あなたは次のように祈ることができます。主イエスよ、私はあなたと共に勉強し、あなたを私の理解力として経験したいです。私は数学のこの公式が理解できません。主の皆を呼び求め、思いを霊につけます。祈りながら考えて、キリストをパーソンとし、理解力とすることができますように。また、あなたがビジネスパーソンであれば、おう、主イエスよ、私はこの業務を今日中に終わらせなければなりません。主を賛美します。あなたは私の命であり、私のパーソンでもあります。業務遂行に必要な集中力、理解力、識別力、決断力としてあなたを経験します。主を祝福してくださいと祈ってください。
クルーシャルポイント括弧に、新しい人のために英語や中国語を学ぶことは言語から来る敵意と分裂に打ち勝つ助けとなる。アウトライン1、キリストは十字架上で数々の規定からなっている戒めの律法、すなわち隔ての中書きを彼の肉体の中で廃棄して、ご自身の中で新しい人を創造しました。アウトライン2、規定は生活や礼拝についての形式や方法であり、それが敵意と分裂を作り出します。アウトライン3、規定の主要な要素の一つは言語です。私たちの言語が規定となり得るのです。アウトライン4、ペンテコステの日に言語によって引き起こされた分裂が克服され、一人の新しい人としての紹介が出現しました。私たちが言語によってもたらされた困難を克服することができるなら、規定に対する問題の大部分は解決します。交通と通信の進歩のゆえに、世界の人々はますます融和しつつあります。これは主の主権のもとにあることで、主が新しい人、すなわち全ての異なる人々を含む正常な紹介生活を持つことができるためです。ですから私たちは皆自分の生活の方法に関して人に要求を押し付けないこと、何の規定も持たないことを学ばなければなりません。人々の間の違いはバベルで始まりました。神のエコノミーにおいて紹介生活の中で私たちはバベルに打ち勝たなければなりません。私たちの言語が規定となり得るのです。私たちが他の国に長期間滞在したり、 さらにそこに住んだりするとき、できることならその人々たちの言語を学ぶべきであって、母国語にこだわるべきではありません。歴代クリスチャンの間、分裂の主要な源は、規定でした。規定の主要な要素の一つは言語です。私たちが皆知っているように、バベルでの人の分裂は言語の違いと関係がありました。このゆえに規定の主要な要素は言語です。私たちが言語によってもたらされた困難を克服することができるなら、規定に対する私たちの問題の大部分は解決します。ペンテコステの日に神ご自身が言語に関してとても意義深いことをされました。異なる言語の人が救われて、一の中にもたらされました。その日、言語によって引き起こされた分裂が克服され、一人の新しい人としての紹介が出現しました。紹介が新しい人であることは、紹介が新しい人類、新しい人生、新しい人種であることを意味します。適用。青少年大学生編。日本では通信の領域は NTT やソフトバンク、LINE を含むなどによって発展してきました。これらの発展は、実はあなたが一人の新しい人としての紹介生活を実行するためです。また、交通の手段の発展は、あなたが一人の新しい人を経験する助けになっています。例えば神戸では、台湾や中国からブレンディングのために一年中多くの訪問客が来ています。それは LCC などで、安価に日本に、訪問することができるからです。これらは外側の環境の上の、進歩です。あなたはこれらのブレンディングから益を得るために語学を学ぶ必要があります。特に英語と中国語を学んでください。さらに可能であれば、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語を学ぶことができます。人々が分裂する主な原因は言語の違いから来ます。言語を学ぶことで隔てのなる、障壁を、取り除き、一人の新しい人の紹介生活を実行することができます。D 兄弟は台湾からアメリカに来た同労者たちに、あなた方は英語がアメリカ人のように話さなければならないと、英語を学ぶように勧めたそうです。英語はアメリカやイギリスの国語であるだけでなく、ビジネスや研究の世界などでの共通語です。英語を話すことができれば、ビジネスにおいても機会は大幅に広がります。同様に、紹介生活で英語を話すことができれば、様々なな国から来た兄弟姉妹と親密な交流を持つことができます。このような交流、ブレンディングは、日本の地方紹介が日本の文化から出てきて、一人の新しいことを経験することを助けます。アジアにおいては中国語の必要も大きいです。主の回復は中国のウォッチマンニー兄弟とウィットネスリー兄弟から始まり、全地に広がりました。彼らのメッセージの多くは中国語です。中国語ができれば、それらのメッセージを言語で読むことができます。多くのメッセージはまだ英訳されていない。中国や台湾、アジアの華僑の多くの人たちはクリスチャンです。彼らは人数においても日本のおよそ100倍、またそれ以上の規模があり、紹介生活の実行や信仰の生活において前進している模範となる兄弟姉妹がたくさんいます。以前、台湾の同労者が、神戸の中国の兄弟姉妹のほとんどが日本語を話し、通訳もできることが紹介生活に素晴らしい影響をもたらしていると言われました。中国の通訳を通して日本の兄弟姉妹が中国語圏の生徒たちから学び、影響を得ることは一人の新しい人の紹介生活の実際的な実行であり、日本の地方紹介を前進させるには必須です。祈り。おー、シュー、イエスよー。海外の生徒たちのブレンディングによって、日本の文化から出てきて、一人の新しい人を実際的に経験させてください。そのために、英語と中国を学ぶことにおいて真剣になります。クリスチャンを分裂させる主要な要素である、言語の障壁を突破することができますように。
クルーシャルポイント3。古い人において人は分裂し知らされている。新しい人において人は集められ一となる。アウトライン1。主の回復の目標は一人の新しい人を生み出すことです。アウトライン2。 古い人において人は分裂し散らされていました。新しい人において人は集められ一とされます。アウトライン3、古い人を脱ぎ捨てることは分裂して散らされている人を脱ぎ捨てることです。新しい人を切ることは集められた一人の新しい人を切ることです。アウトライン4、キリストが私たちの唯一の源であるべきです。私たちは自分の背景、文化、国民性の何者をも私たちの源とならせるべきではありません。教会はただ一つの民だけでなく多くの民をもって生み出されました。使徒行伝2章9節から11節には少なくとも15の方言を話す15の国民が代表とされていました。これらすべての人たちはユダヤ人でしたが、神の主権の下で一つの言語を持っていませんでした。彼らは分裂し散らされていたのです。しかしながら教会が生み出される時が来た時、彼らは皆共に集められ、その集まりの中で教会が生み出されました。このことは古い人において分裂させられ散らされていたものが完全に新しい人の中で回復されたことを示します。古い人において人は分裂し散らされていましたが、新しい人において人を集められ一とされます。パウロの書簡がなかったなら、私たちは一人の新しい人に関する光を見ることができなかったでしょう。エペソ2章13節は言います。かつて遠く離れていたあなた方は、今やキリストイエスの中でキリストの血によって近くなったのです。近くなることは神に近くなるだけではなく、信者たちにも近くなることです。14節は言います。なぜなら彼ご自身は私たちの平和であって、両者を一つにし、そして敵意である隔ての中垣を取り壊し、隔ての中垣は分裂、様々な人々の間にある分裂する要因です。この要因は十字架上のキリストによって取り壊されました。このことによってキリストはユダヤ人と異邦人という二つの民から一人の新しい人を創造されました。4章22節は言います。あなた方は以前の生活様式において、あの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。古い人を脱ぎ捨てることは、分裂して散らされていた人を脱ぎ捨てることです。新しい人を着ることは、集められた、あの実際の義と性の中で、神に従って創造された新しい人を着ることです。このような人は、文化的な違いを誇りの印と考えます。しかし、キリストの中で、私たちは皆この誇りを失いました。今や私たちの唯一の誇りはキリストであり、真の一です。私たちは皆自分自身を訓練して、他の人たちに従う必要があります。ある実行が偶像礼拝や不道徳を含んでいない限り、それには何の間違いもありません。私たちが進んで自分の文化的な誇りを放棄するなら、主は正常な教会生活を持つことができます。適用、青年在職大学院生編。中国語のことわざに、求道存異という言葉があります。これは違いがあっても同じであることを求めることができるという意味です。日本人は生真面目なので、些細な違いに注意を払いがちです。その結果、違いを強調して一つになることができないので、小さなグループに分裂してしまいます。このような日本の文化に従って教会生活を実行することはできません。このことわざは、一人の新しい人につながる思想を含んでいます。しかし、このことわざは実行する方法を提示していません。エペソ2章14節は、キリストは十字架上で隔ての中垣である規定を廃棄したことを掲示しています。ハレルヤ、敵となる規定は廃棄されました。日本人だけではなく、すべての古い人の原則は分裂し散らされるということです。しかし、十字架上で、主は規定を廃棄して、一人の新しい人を創造されました。新しい人の原則は、異なった背景の人々、散らされた人々を集め、一つにすることです。 企業では様々な専門家を束ねて一つのチームにするリーダーとなる人材に高い給料を払います。このような人材は世の中ではあまり多く存在しません。しかしあなたは紹介生活の中で適宜となる異なる規定の廃棄と集められ一つになる経験を持っているので、一つにする卓越した能力を発展させつつあります。紹介生活で学んだことをビジネスに応用することで、あなたは優れたマネージャーになることができます。例えば多くの場合、会議をして検討すればするほどバラバラになってしまい、まとまりません。しかし、紹介建造の奉仕をしているあなたがそこにいれば、様々な意見を聞きながら、一つの目的に向かって前向きに議論を進めることができます。一見否定的な意見が出ても、ポジティブシンキングを持って、それらを真っ向から否定せずに受け入れ、吸収していきます。そうすれば、その反対意見の人は否定されていないので、プロジェクトチームとあなたについて否定的に考えません。ハレルヤ、紹介生活はビジネスライフを引き上げ、ビジネスライフで経験したキリストは、一人の新しい人としての紹介を建造するためです。祈り、オーシューイエスよ。キリストはすでに敵意となる隔ての中書きとなる規定を廃棄されました。ハレルヤ、私は紹介生活の中で分裂させる古い人、また文化的な誇りを脱ぎ捨て、散らされたものを一つに建造することを学びます。一人の新しい人の紹介生活は、私のビジネスにおける能力も引き上げることができます。主に感謝します。
人生の奥義、括弧に、人の悲惨な状況、丸に、やましい。A、誰でもそれぞれ自分の心の災いを認識し、列王記上8章38節。B、違反のための捧げ物は、愚かな者たちをあざけるが、箴言14章9節。 C、 神の御前で心を安らげるとは、責められることのない正しい良心を持つことです。それは心が解き伏せられ、納得させられ、保証され、平穏にされるためです。これも主の中に住む生活の条件です。主の中に住むには、平穏な心と責められることのない良心が必要です。括弧、第一ヨハネ3章19節、フットノート2。D、平穏な心にある咎めのない良心は、神に対する私たちの嘆願を強め、障害物を取り除きます。括弧、第一ヨハネ3章22、フットノート1。E、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は私たちの罪を許し、私たちの間違った行為は、神と人に対して正しくないようにします。咎めは神の許しを必要とし、神との中断された交わりを回復するためです。それは私たちが咎めのない正しい良心を持って、妨げのない交わりの中で彼を享受するためです。括弧、第一ヨハネ1章9節、フットノート5。神から与えられる恵み、祝福、丸に、喜び。A、喜びに満ちた心は良い薬である。箴言17章22。A、B、多くの人も彼の誕生を喜ぶであろう。括弧、ルカ1章14節。B、C、私の喜びがあなた方の中にあり、あなた方の喜びが満ち溢れるためである。括弧、ヨハネ15章11節。B、D、あなた方の喜びをあなた方から奪い去る者はいない。括弧、ヨハネ16章22節 B E、 私が世にあってこれらのことを語るのは、私の喜びが彼の中で満ち溢れるためです。括弧、ヨハネ17章13の B F、 交わりは永遠の命の結果であり、喜び、すなわち三一の神の享受は、この交わりの結果、その霊を通して、御父の愛と、御子の恵みに預かることの結果です。神聖な命のそのような霊的な享受によって、私たちの三一の神における恵みは満ちます。括弧、第一ヨハネ1章4節、フットノート2。G、 なぜなら神の王国は食べ飲みすることではなく、義と平和と聖霊の中の喜びとであるからです。ローマ14章17節。私たちの取るべき態度、4。願う、進んで願う、認める。A、罪に満ちており、そして神の御前で自分のすべての罪を進んで告白する者が許され清められる。レビ13章12節フットノート1。B、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネ1章9節。C、欲しいものは命の水を与えなしに飲むがよい。啓示録22章17節 B。D、なぜなら、もし心が願ってそうするなら受け入れられるからです。第二コリント8章12節。E、幸いです。その力があなたにあり、その心にシオンへの応じがある人は、シオンの山はキリストは今日彼の昇天においておられるところです。詩編8章84編5節、2編6節、フットノート2。